インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオはですね、お肉ドソレイユ団員、インカーク、またの名前を、ギリタ作家、ジョン・ドーがね、ワーワーやっとる、例のやつです。はい。参りましょう。本日もね、本日は第54日目、ね。54、54ね。5、甲子ですよ。そう。甲子ですよ。ね。そんなね、そんな感じで、はい。本日もお送りいたしまーす。はい。輪郭あるなしの締め切りも迫ってまいりましたよ。ね。ね、本日がね、7月の20日。ね。土曜日、違う、金曜日でございまして、明日がね、土曜日と、その、だから土曜日いっぱいですね。土曜日いっぱいで、その次の日、土曜の深夜から日曜のね、にかけて、その次の回のラジオを撮るので、その前に間に合うように、まあ土曜日いっぱいですね。土曜日いっぱいまでにコメントをしていただければ、それが反映されますぞという、そういう話でございますがね。な、僕の髪の毛は、これで決まってしまうわけなんですけどもね。その変わった髪型はね、この、ラジオにね、貼って、お披露目するとか、もしくはその、29日ね、今月29日、サマーオニック当日までそれを、まあ、隠しておいて、当日その場でお披露目するのかね、どっちの方がいいんだろうということを、今考えてますんで、それもね、ちょっと早めに見せてもらいたいなとか、いや、当日までちょっと待っといて、みたいな、そういう意見がございましたらね、それは反映させますんでね、そういうコメントの方もお待ちしております。それでね、それで、髪型が決まってから、一週間ほど空いてしまうわけで、その間にね、ちょっと、髭の投票も、挟もうかなとね、思って。まあ、一週間だけなんでね、そんなに、あれですけども、例えばまあ、顎ひげだけちょろっと残すとか、一週間放置でお願いしますとか、まあ、こう、口からこう下に線になるようにこう、みたいなね。まあ一週間なんで、大したことにはならないですけど、まあ、そういうやつも、最後のラスト一週間の追い込みで、そういう投票も行っていくつもりでございます。なんでね、そういう類のコメントを、お待ちしておりますということでございますね。さて参りましょう。コーナー、本棚のあれこれするやつですね。もうジョジョシリーズがね、やっと終わりましたのでね、ジョジョ以外の他の本にと言いたいところですがね、もう一冊ねございます。いや、ちょっと変わり種、ね、では行きましょうね。本日の本はね、竹内のりかず著、ジョジョの奇妙な冒険、完全心理分析書。そうです。謎本でございます。ね。謎本ね、知ってますか？磯野家の謎から、まあ、ブレイクしたんですかね、あれは。まあ、いわゆる、〇〇の謎とかね、〇〇完全分析とか言って、よその出版社が、今売れてるコンテンツを使って、荒稼ぎするような、そんなやつです。ね、一時期ね、ものすごいね、こう、謎本、分析本、解析本ね、こういうものが、ブームだった時期があったんですけども、やっぱり増えすぎてね、種類が。ろくに、調べもせずに、名前だけ、例えば、エヴァンゲリオン完全、解明とかね、そういう風に、そういうタイトルをつければ売れてしまう、そんな時代になってしまったのでね、ちょっとずつまあ衰退していって、今はね、ほとんど生き残ってない、ね、感じ。まあね、窓かとかでね、そういうことを企んでる輩がおるようですがね、まあほとんど今はもう衰退してしまったコンテンツですね。特に今ではね、やっぱりインターネットが発達しますと、別にこういう本を買わなくてもウィキペディアでこと足りる時代になってきましたんでね、こういう本の、ありがたみというかね、必然性も薄れてきたわけでございますけどもね。ただね、ジョジョの謎本といえばね、 謎盆会に混然と輝く、あの金字塔、ストーンオーシャン頂上心理分析書がございます。知ってますか皆さん。あのね、この本はね、あの、都学会の、とんでも本、なんか大賞みたいなものにノミネートもされている本なんですけどもね、まあ、ひょっとしたらご存知の方も多いかもしれません。この、ストーンオーシャン頂上心理分析書。まあ、一言で言いますとね、あの、ジョジョの1部から5部を読んだことない人が6部だけ読んで分析してみた。です。だからそういうね、最初からそういうタイトルをつけてそういう売り方をしていれば別に非難合々にはならなかったんでしょうけど、まあ、ストーンオーシャンの心理分析書と銘打って売り出された本の著者がね、ジョジョの1部から5部を読んでないという素晴らしい事態になってしまってね。つまりそのね、まあ僕はそっちの方の本は読んでないんですけどもね、それはね、まあ、噂によりますとね、まあ、スタンドが何か分かってない、そもそもね。もうまあ当然、1部から5部を読んでないわけですから、第6部だけ読んでも分かりませんよ、それは。あと、第6部しか読んでないので、ジョータロウとディオの区別がついてない。そういう、まあ、悪名高いといえば悪名高い、そんな本があったんですけども、そっちではなく、ジョジョの奇妙な冒険、完全心理分析書。そっちの、ストーンオーシャン頂上心理分析書ではない方です、こっちは。あのね、これはね、2001年に出たんですけども、あの、僕の記憶が確かだったら、この、僕の持ってるこっちの、完全心理分析書と、こっちの、ストーンオーシャン頂上心理分析書が、隣同士に、並んで、あの、本屋にこう、隣で並んでて、別に僕はたまたま、この完全心理分析書の方を手に取って買ったんですよ。1400円プラス税ですけども。で、まあ、結果的に僕はまあ、当たりを引いたわけですね。こっちはね、まあ、至極まともな、ちゃんと、ジョジョ読んで書いてる本なんで、まあ僕はまあ、運が良かったという。だから本当にあの、表紙とかね、その辺もほとんど似たような本なんで、本当にもうたまたま僕はこっちを選んで運が良かったなという感じでして、まあ、心理分析、完全心理分析書というわけでして、まあその、いろんなキャラクターね、徐々に登場する。それを、実際のあの、犯罪捜査とかね、そういう心理学で使われるような分類分けをして、それぞれのキャラクターをこう、その、類型、ね、その、いろんな過去のデータから、こう導き出されたその心理学のその一つ一つの型にジョジョのキャラクターを当てはめていく。まあ具体的に言いますとね、その全部で5つの項目がありまして、それぞれに、内向的か外向的か、感情的か理性的か、直感的か現実的か、柔軟タイプか判断タイプかで、緊張タイプか回避タイプかという、その5個の項目にそれぞれ2つのタイプがあって、その組み合わせでまあいろんなキャラクターをまあ分析している。例えばですね、空城城太郎はこの分類法に当てはめますと、内向、感情、現実、判断、緊張タイプとなるわけでして、まあそのもちろんそのこのキャラクターたちっていうのは創作上のキャラクターな架空の人物なわけなんですけども、まあその実際そのキャラクターがしっかり描けているんで、現実のその心理分析、心理判断、精神判断に当てはまるんですよ、ちゃんと。大体の場合がね、うまいこと。それはつまりまあその荒木先生がちゃんとその人物を描けているということなんですけども、で、まあ、その、まあ、主に3部と4部のキャラクターを、まあ、それぞれ、いろんな風にこう分類していっている。まあ、そういう本ですんでね。まあ、その、そういう本ですね。ジョジョの奇妙な冒険、完全心理分析書、竹内のりかず著、フットワーク出版社ですね。聞いたことないですけども。他にもね、アームズ真相完全解析書とかね、 ハンターハンター戦闘キャラ解析書とか、バキ格闘漫画解説書とかね、こういうまあね、解析書ばっかり売ってる出版社のようですけどもね、この出版社はね。まあそんなわけで、本日、ジョジョの奇妙な冒険完全心理分析書をまあご紹介いたしました。まあこれはね、まあ、特に目新しい、ジョジョについて目新しい何かが載ってるわけではないので、まあ特にこれといって興味がなければね、別に、ぜひ読んでくださいと、までお勧めするものではございません。まあでもね、やっぱりその、ある特定の自分とは違う別の人間の立場から作品を見ると、こうなるんだという、いろんな視点から物事を見れるという点ではね、いろいろ、まあ、面白い、そういう点で面白い本ですので、まあ、読んでみてもいいと思います。はい。まあそんなわけで、まあ時間もちょうどいい感じなのですよね。まあ次のジョンドが、グギギーグーグギグーグギギーっと。
ポルチオタイム。
三日に一遍のポルチオタイム。本日もやってきた。さあ、およそ3分半このポルチオさんとお付き合いいただこうか。このラジオは、聴録というフリーソフトを使って収録されているが、ついさっき、一時停止を押そうとして間違って録音停止をしてしまった。な、最終的に二つの音声ファイルが出来上がるわけで、まあそれをくっつけて編集すればいいだけだから、まあ大した問題ではないんだが、まあ実際、面倒だ。まあそういう、ちょっとした不注によってそういう面倒な作業が一つ増えてしまったという、まあそういう話だ。さて、このポルチオ様はな、話題がない時は日付の話をして、日付トークでお茶を濁すという話はまあ広く知れ渡っているが、本日もその例に漏れず、日付トークで場を温めていこう。本日は7月20日。7月20日はかつてはまあ海の日、国民の祝日であったが、まあ、三連休増やす法によって、この海の日という祝日がずれてしまって、今日はただの平日だ。さて、今日7月20日、一体何が起こったのか、世界史何が起こったのか、何が起きているのかをちょっと調べてみた。まずはな、緒方健、狭間寛平、長倉エミル、アンドリュー・バルトフェルド、そして、サイ・アーガイルの誕生日だ。この中の、アンドリュー・バルトフェルドとサイ・アーガイル、これは同じ機動戦士ガンダムシードからの登場、同じ作品からのキャラクターだが、このね、バルトフェルドとサイの誕生日が同じというのはな、まあ、一つの作品の中に、同じ誕生日を持ったキャラクターがいるというのはなかなか珍しいことではないかと思う。で、まあ、だが、サイとバルトフェルドは特に絡みがあった覚えはないので、これはな、まあ、実は適当に誕生日を決めてたら、ちょっと被ってしまったという、そういう可能性は否定できない。多分そうだと思う。それと、長倉エミル、これは、センチメンタルグラフィティの12人のヒロインのうち1人、仙台、出身のヒロインってな。声優は前田愛。そう。このポルチオ様が一番好きな声優、前田愛だ。他にもね、立川ミミとか、デジモンのね、あとは大海めぐみだったかな。金色の合唱の、そういうのを担当している方だ。他にもいろんなことが起きた。アポロ11号が月面に行った日、そして、マクドナルドの1号店が東京にオープンした日、そんな日でした、今日は。ね。そういうわけで、ポルチオタイムここまで、また3日後。はい、ジョンドー側でーす。はい、ジョンドーでーす。というわけでね。さっき、ポルチオタイムのラストにちょろっとね、マクドナルドの話がございましたけども、ジョンドーはね、 マクドナルドで一番好きなバーガーはチーズバーガーです。なのでまあちょっと贅沢をするときはダブルチーズバーガーです。ジョンドーはですね、イカ水でして、一度にあんまり量が入んないんですね。なんで、まあ、ダブルチーズバーガーとポテトを食うと、もうそれで結構満足してしまう、そういう、まあ、安上がりボディでございます。まあ、それはまあ、どうでもいいですけどもね。まあ、最近は忙しいのでね、まあ、さっぱり、執筆の方をはかどっておりません。ね、まあ、文字、セリフが多いと大変だという話はね、まあ先日いたしましたね、そういえば。まあなんでね、やっぱりね、長セリフは漫画という媒体にはあまり向かないものであるなという、そういう話をね、まあその話は前したんでもうしませんけどね。ねまあね、この後、まあ、デュエル部のこの後の展開、結構先の方まで行っちゃいましょうかね。まあ、このワロス編が終わりますと、次はまあ、トーマのデュエルがあるぞという話はちょくちょくしてますけどもね、そのトーマのデュエルが終わりますと、ついに、刀身の男が活躍し出す、そういう段階に入ります。ついにまあ、デュエル部、ニート高校デュエル部三刀身伝説という物語が、ようやく動き出す、わけですね。それがですね、まあまあこの辺でね、デュエル部世界における、デュエル界というかね、まあ、ニート高校デュエル部は、ソリッドビジョンが実在する世界ですので、実在する世界で、プロデュエリストですね、プロリーグというものが存在している世界なんですけども、まあまあ、僕なりにいろいろね、プロリーグが存在するということのリアリティをいろいろ僕の中で突き詰めていっているわけなんですけども、実際ね、例えば、デュエルモンスターズというカードゲームがあって、それにはソリッドビジョンという、まあ、ド迫力の立体映像を伴うカードゲームだという、そういうものが、プロリーグ、まあ、デュエルで飯が食える時代に突入、するときにね、果たして、プロデュエリストに求められるのは、デュエルの強さなのか、ということをね、ちょっと疑問に思いまして、まあ、キングのデュエルはエンターテインメントでなければならないではないですけども、実際つまり、カードゲームっていうのはいわば知能ゲームね、動きのない知能ゲームですから、カードゲーム単体として見るとそれは将棋とかチェスとか囲碁とかと同じ競技なんですね。でもそういう頭を使った静かな競技でありながら、ソリッドビジョンという立体映像の存在によって、それはド迫力の例えば格闘技ですとかサッカーとかそういう暗いそういうものの性質も持っている、そういうスペクタクルの性質も持っているとなると、果たしてデュエルに強いだけがプロデュエデュエルで金が稼げる時代になった時に、デュエルの上手さっていうのが一番求められるのかといったら、僕はまあ果たしてそうなのかということを思ってまして、まあ結論から言いますと、つまりプロデュエリストに必要なのは強さじゃなくて演出力なんじゃないかなと、なんじゃないかなということをまあ僕は思ってて、実際デュエル部作中世界もそういう方向にどんどん進んでいくつもりなんですけども、つまり映画だから、つまり見せ物としてショーとしてデュエルが成立しているんだったら、それを見に来ているお客さんっていうのは、まあもちろんカードゲームの巧みさを見に来るお客さんもいるんでしょうけど、ほとんどは立体映像のスペクタクルをハラハラしながら見守るっていうお客さんが多分おそらく実際は大半を占めると思うんですよ。国民総デュエリスト時代っていうわけでもないですから、だからそういう見せ物としての、ショーとしてのデュエルっていうものが発達してプロリーグが生まれたという時に、 その、例えば、つまり、ワンショットキルとか、その、ワンターンキルみたいな、最初の3ターン目で速攻で勝負がつくっていうものは、多分、見せ物として成立しないと。もちろんまあ、その、瞬殺みたいな、格闘技でも、ハイキック一戦瞬殺みたいな試合もあって、わーってなりますから、それはそれでまあ、ありなんですけども、多分、そればっかりになってしまうと、それは、まあ、デュエルとしては、デュエル、カードゲームのルールとしてはそれは成立してるんですけども、見せ物として、ショーとしてはそれでは成立しないのではないかというね。そういうふうに僕は思ったんで、つまりその、プロデュエリスト、銭が稼げて飯が食えてるデュエリストっていうのは、その、相手の力を、相手の切り札を引き出してそこから勝つとか、ライフを3桁、まあ、3桁まで、自分のライフを削ってからそこから逆転勝利するとか、だからある意味プロレス的な、まあ、もちろんそのデッキのカードってのはランダムに配給されるものですからね、シャッフルしてるわけですから、そこはまあその完全に台本通りとはいきませんけども、ある意味その俺が攻める向こうの攻めが俺が受ける、そういうプロレス的な見せ物にデュエルモンスターズっていうものはなるんじゃないかなと僕は思います。もちろんまあその、そういう話が本格的に現れてくるのはデュエル部 GX 以降だと思うんで、まあ、今、そういうものが語られる段階にはまだデュエル部はないわけですけどもね。まあ、そんな感じでした。はい。じゃあ、インカクスラッシュジョンドー、本日ここまででございます。このラジオでは皆さんからのコメントを待ちまくっています。コメントお待ちしてます。では、バイナラー。